一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますが、
はい、
ちょっと私今半笑いでございます。
そうですね、にやけ顔ですね。
にやけ顔です、はい。今日のゲストはですね、普段ですと電話でお話を伺うんですけども、今日はスタジオにお迎えしております。
なんと、
浅草キッドの水道橋博士さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそ。
いやいや、初対面なんですよね。
ねえ、本当に
まるっきり初対面なんですが、
ここでね、出会うとはね。
ツイッターやなんかではいろいろですね、初めて博士さんが私の名前をツイートしてくれたことが、
アイラの現代の肖像にね、師匠のが出てて、3人のお子さんがいらっしゃるんだなと思って、僕も3人小さな子供がいるので、そこですごい共感したんですよね。それで、まあもちろん存在は知ってますよ。落語界で。いや、それはだって21人抜き
で。いやいやいや、そうですか、恐れ入ります。
金髪豚野郎以来の検索やっていう。
一応あの人はおじさんに当たるんですね。
それで注目してる方が、すごい、この何人抜きやられたんだなと思って3人子供いるっていうので、それを書いてたんですよ。親近感が湧くなと思ったら、すぐにツイッターから返事が。
そうですね、私フォローしてましたから。俺の名前はと思って、すぐ、どうもありがとうございますって。で、私はもう、中学高校の頃からラジオね、キッドさんのラジオ聞いたり、謹慎されてて、復活された公演がこの東京 FM のホールでありました。
ここで2時間漫才やったんで、
私そこに行ったんですよ、客席に。
だから客席でずっと見てくれてたっていうね。あと浅草お兄さん会っていうのをやってた時期があるんですけれども、若手を育成するためにそれも客席で見てくれてたっていう。
あと高田小学校、はい、高田文雄先生が司会されてるね、それも行ったりしてました。いろんな人つながっていますね。牧田スポーツさんもこの番組何度も来てますし、
そうですね。
あ、そうですか、
はい。
セクシー J も何度も来てます。
そこまで抑えてると下は下までって感じなんですね。
かなり霧の方まで、ピンの博士さんがおいでということで、
僕もね、でもね、偶然といえば、はい、その一之輔師匠のツイートをした後、一之輔師匠の落語を聞いてないから、YouTube で、見てたんですよ、それを。その見てた時に偶然そのツイッターで来たんです、だからそのシンクロニシティっていうの、なんかすごいうわっと怖くなるような感じですよね。
すごいタイミングだったんですね。
いや、恐れ入ります。よろしくお願いします。
お願いいたします。
今日はですね、いろいろ話を伺うという、まず一番に伺いたいのはですね、博士さんが12月6日に発売された、芸人春秋というね、文芸春秋社から発売されました。
ちょっとわかりにくいですけどね、芸人春秋
という本が。
またロゴも一緒なんですけどね。
そうです。
そうですね。
私はこれ昨日入手しまして本を。これ自宅にこう置いときました。食卓に。2歳の娘がですね、まずこれを見て号泣という。表紙を見て。
表紙はですね、顔なんですけれども、福井梨紗さんの切り絵でね、ちょっとこの、おどろおどろしい感じが出てるんですけれども。
すごい、なんか、業の深い顔ですよね。
そうなんですね。この福井梨紗さんの切り絵そのものが顔を描くのに、切り絵でしかも円を描いて、その円の凹凸をつけていくんですよね。すごく複雑な、肖像画の描き方なんですよ ね。だからもうオリジナリティがあるとしか言えないんですけど、もうこの絵に見せられて、この表紙を頼んだっていうのも、静岡で個展をやられてて、そこまで僕が49歳最後の日に車で行ったんですよ。それもたまたまテレビで僕がナレーションつけてるものでそこでやってるっていうのを見て引き寄せられたんです。この絵だ、この絵しかないっていう。この芸人春秋の表紙を書いてもらえるのはこの人しかいないと思って車で行って、その時に個展をされてる時、ドイツへも行かれてたんですね、でドイツでも個展開かれてるから、そのアンケート用紙にいつか僕の本の想定してほしいですって書いたんですよ、そしたらちょっと時間が空いて日本に帰ってこられた時に、じゃあぜひお会いしてっていうことでゲラを読んでいただいて、でこの表紙を書いていただけることになって、本当偶然なんですよね。
すごい。
でも呼ばれてそこまで静岡まで僕も行ってるし、この挿絵、表紙絵っていうのはやっぱり 必然性があるんですよね。偶然と必然がやっぱ結ばれてるんですよね。
福井さんのドキュメンタリーこの間やってましたけどね、テレビで拝見しましたけど、結構大きいんですよね、音の原画は。それをもうキャーッとこう、
しかもそれ僕の顔だったんですよ。
そうそうそうそうそう、
びっくりしました。
すごいですよ。まずうちの娘が泣き出したこの表紙そんで開いていきますと、芸人春秋ということですから、まあこれまで博士さんが関わってきた、いろんな芸人さんの逸話、それをですね、独特のタッチでこう書いてあるということで。
僕、今年50歳になるんですけれども、この初出の原稿を言えば一番古いのは12年前なんですよね。だからすぐ12年間、本にできなかったんですね。いろんな理由があって。だからその、時間軸としては12年前に書いたことは12年前の時間軸で書いて、で、その後の話を入れるっていう構成になってますけどね。だから16、17人の芸能界あるいはテレビに出る人たちの評伝めいた小説、詩小説ですよね。自分との関わり合いを書いた詩小説で書いてますね。
だからテレビ見て演芸に接してる人なんかは、あ、この人こういう面があるのかなっていうのは分からないですからね。この文を読むとですね、迫ってきますよ。河本博太さん、芸人ではないですけどね、ミュージシャンですけども、
はい、
博士さんとは同級生だったっ、
中学校の同級生なんですよ。お互い何をしてるかは知らなかった、ある日、まあ、僕は気がつくわけですけどね、同級生に呼ばれた、まあ、余興で、その時に同級生が、こういう芸能界に進んだやつはこう思ったんとお前しかいないみたいな話をされて、で俺がそこでもう、いやそれはやめといた方がいいと、歌手なんて5万って言ってロックバンド5万って言って、その中からね出てこれるはずがないと、お笑い以上に難しいって言った時に、BGM でチューチューチューチューチューチューってキスしてほしいが流れて、これがこう思ったの曲だって言われた時、俺はその時レコード持ってたんですよ。
すでに持っていた。
持っていて、しかも気づいてなかった。
気づいてない。
っていうか、もう革命児じゃないですか。それこそもうロックシーンをね、変えてるような人じゃないですか。気づいてなかった。
でも、河本さんの方は、お友達とか、覚えている同級生とかいない中でも、博士のことだけは、
そうですね。だから僕ら進学校だったんで、すごくそういう落ちこぼれた人っていうのは、落ちこぼれた人同士の階層でこうなんか見てるんですよね。いわゆるそういうレイヤーで、上の方じゃないから、下の方は下、下流は下流同士を知ってるんですよ。で、ああ、学校から落ちこぼれてるね、君っていうことで、お互いを知ってるって感じがありますね。
で、再会果たした時っていうのは、博士は、どういう状況だったんですか。
ま、再会を果たした時は僕が軍団の坊やをやっていて、オールナイト日本でたけしさんがブルーハーツがお気に入りでゲストに呼んで、そのゲストのこのラジオブースですよね、中に二人が座っていて、そこにお茶組で入っていくんですよ、僕。
辛いといや辛い、嬉しいといや嬉しい、
そうですね、でもたけしさんと話したことがないようなポジションですから、で、いや小野くんっていう風になって、でたけしさんが気がついて、なんで知ってんのみたいな、いや実は中学時代の同級生なんですって言って、で殿が大受けで差がついてんなーってえーつってすごい笑ってました、
その時敬語でしか話せなかったみたいなね。
そうですね。ずっとちょっと敬語になるところありますね。基本的にはものすごく河本博人っていう存在の大きさ、音楽の教科書に載ると思ってますからね。彼が作ってる曲は。だから、それぐらい永遠に残るものを作ってる表現者だと思ってるから、後ろめたいじゃないけど、引け目があるんでしょうね。
で、また、その後に、ようやく敬語じゃなく喋れるようになるところの下りなんかとてもなんかいいなと思いますね。
そうですね。
そうですね。やっぱこう過去をこう共有してたある時間、これ14歳っていうのを象徴的に書いてるんですけど、そういう曲が、河本博の曲があるから、だからその14歳の頃の自分の時間を河本博のところは流れるみたいな感じで書いてますよね。
そうかと思うと、三又又三郎さんの、ね、そうか、くだらなすぎ
る。この本の中に出てくる唯一のクズ芸人。
これ帯で有吉さんがね、書いてるクズ野郎っていうのは、これ誰のことですか、
ね、まあ、今は別にそうでしょうね。
そうですよね。そうですよ。で、あと出てくる人が、石倉三郎さん、草野仁さん、古舘一郎さん、堀江門、テリー伊藤さん、ポール巻さん、爆笑問題さん。
はい。
で、たけしさんと松本ひそいさん。で、稲川淳二さん。
はい。
で、その後の後書きですよ。
そうですね。
私はなんか心に染み入ったというか、はい、
あ、そうですか、ありがとうございます、
はい、
本当はね、後書きは高田文雄先生で書きたかったんです僕は。
あ、そうなんです。
でも高田先生はずっと入院されてたから、
はい、
書けないじゃないですか、
はい、
どう転ぶかわからない、
う
ん、
そうですね。
で、一番最後にスペシャルサンクス で、
は
い、
そうですね、
入れてるんですね、
はい、
ね、
スペシャルサンクス2高田文雄先生という、うん、はい、元気になられて、
うん、そうですね、嬉しいですね、
本当に。
何よりこれをお届けできることが、
そうですね、
ビバリーヒーズはレーティングは月金で出るという、
あ、そうですね、
なんか鬼のような使い方ですけどね、高田先生の、でも嬉しいですね、本当に。
まあ、もともと高田先生が編集長されてる雑誌に寄稿するっていうことで、この文章を書き始めたんで、ほぼ高田先生のラブレターなんですね、内容がね。それをまあもう一回構成し直してるから抜いてる部分もあるんですけども、最初の連載時はほとんどが高田先生に向けて書いてるんですよ、だからそういう意味で言うと、はい、後書きはそっちだと思ってたんですけど、そうではない文章を書かなきゃいけないことになった後、はいはい、なんかもう全てがこの本を閉じるための理由っていうのが、この人じゃなきゃダメだなっていうのが降りてきて、で、まあ切り絵の話と切り絵が結びついて、
はい、
表紙と一番結末がリンクしていくっていう、本じゃなきゃできないんですよね、こういうのは。
そうですね。
表紙の絵があって物語が絡んでいって、一冊の本が閉じられるっていう世界観みたいな、電子書籍で一回やったんで、それを全部書き換えたんですね。
はい、
やっぱ落語と同じで、喋、はい、ってる内容は同じなんですけれども、アレンジを変えて、そのニュアンス、全体の世界観を変えていって、作品を作っていくっていう作業なんですよね。だから最初は電子書籍は面白く書いてます。やっぱり、うん、掛け言葉を多くして、うん、言葉遊びをやって、はい、面白くして書いてるけれども、この芸人春秋の本の方は、面白ってやがて悲しきの方の悲しきの方ですね、春秋の秋の方を強調しているような書き方をしてますよね。
そこまで俺考えて読んでなかった。
もう一度
読みます。
読
みましょう。2回読んだんですけども、
そうですね、
はい、ゲラーいただいて、昨日もう一回読んだんですが、
ああ
そうですか、聞いてみなきゃ分かんないな。
そうですね、
話変わりますけど、勘三郎さん亡くなったじゃないですか、なんか僕の中で大きいんですよね。
ああそうでしょうね、
まあ、歌舞伎も好きだったんで、
歌舞伎でね、奥様と一緒によく、
ああそうなんですよ、お会いしたことってありますか。
一度もないんですよ。今年の初めて息子さんのお芝居を、
みそ
の
ぞが、
はい、呼ばれてっていうか、僕は一度も見たことないって言ったら、ぜひいらっしゃってくださいっていうのを、それは初めて歌舞伎見たんです。
ああ、
ものすごい面白かった。
ね、男子賞と勘九郎さんとたけしさんってなんかつながるんですよね。
そうですね、
ええ、
うん、でまあ仲良いっていうか、
うんうん、
3人よくお話してましたね、
舞台で一緒にね上がったりなんかすることもあったらしくて、すごい先頭を引っ張っていくような人がふっと亡くなった喪失感というのはありますよね、
そうですね、まあ、あと年齢っていうのもあるなと思いましたね、そういう57歳、僕も50歳だから、死は本当に隣り合わせにあるんだなって思う、20代30代の時一度もそんなこと考えなかった。40代の後半から父が死んだ時から考え始めて、ああしたらもう50歳って言ったら、あと10年何ができるんだっていう、町山智博さんと僕も尊敬してる方がいらっしゃって、優先順位考えた方がいいよっていうのね、あと10年何ができるんだと思って仕事はするべきだって言われてから、すごく意図的にもう仕事のシフトを変えてますね。
お父さん亡くなった時のエピソードは石倉三郎さんが出てきますけどね、浅草の街歩きながら涙がっていう、
いや金じゃないですか、ね、だってあまり経験しないっていう当たり前です、
父が亡くなるってい
う
のはね、
人生
で一度ですよ ね、
そうね、一度なんで、父と母を亡くすっていうのはね、そこからまた生き直しが始まるんじゃないのかな、あと子供が生まれる瞬間っていうのは、そういう人生観っていうのは、その経験をないと人生観って出てこないと生まれないっていうのをやっぱ思いますね、
芸能界の父みたいな方もこの芸人春秋には、
ね、そうですね、不正っていうのをすごくテーマにして書いてますね、まあ師匠であるたけしさんは僕にとっては父であるだろうし、草野さんなんかもそういう器って気には 不正ですね。で、草の人志伝説っていうのを探っていく、はい、探していく、うん、それこそミステリーハンターとして本人に当てるっていうね、伝説を当てて全部聞いていくっていう話だけども、でも本当は草野さんのお父さんなんだっていう物語を書いてますよ、
ね。万三郎さん。
そうなんですね。それはテレビで流れなかったんで、特に、そのお父さんの話はね。だからお父さんが数学者でありながら、あの、スーパーマンであったっていう、ね。
本当に。
ムキムキの。
してしまうほど。
何がすごいって、あの、分銅をね、田んぼでこう、遊びで投げてたんです。遊びで投げて、結構出るなと思って、インターハイ出たら優勝するっていうね。そういうスーパーマンだったっていう。
猪木ですよね、本当に。
そうそう、ブラジル時代の猪木。
猪木ですよ。
その血が流れてるから、草野さんも、あの、オリンピック、史上最年少のモントリオールオリンピックの実況に、NHK で選抜されて、はいはい、で初めてやったレスリングですよ、はい、レスリングっていう競技を知らないから、はい、あの体験してこいって言われて、日本代表選手とちょっと戦ってみたら、ホール勝ちしたってい
う、ね、
そこですよね、そこですよ、
それで言われて、いやいや体重差がありますからって謙遜してるところが面白いんですよ、
そうですね、あの
ソフトなほほほほって言われながら
語り口もね、
そういうですね、不正、それもテーマだという、
そうですね、
経営春秋なんでございますが、はいはい、まあ、あの後書きはぜひ読んでみて ね、皆さんに、誰が最後に出てくるのかっていうのは、
はい、
意外な人ですもんね、
そうですね、僕とのお付き合いは誰も知らないと思います、お手紙しかなかったん で、
ぜひぜひ読んでいただければなと思うわけでございますが、
はい、
水道橋博士さんの著書「芸人春秋」は文芸春秋より税込み1575円で絶賛発売中です、ぜひお買い求めくださいませ、ちょっと時間が短すぎますので、
まだまだ伺いたい、
そうなんですよ、はい、博士さん忙しいんですけども、来週も来ていただくことが今決定しましたので、
はい、
来週もぜひよろしくお願いいたします、
お願いします、
今朝は水道橋博士さんに話を伺いました、ありがとうございました、
ありがとうございました。